Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。4月27日になりました、はい、もうゴールデンウィークにここから入っていくということなんですけれどもね、はいはい、ゴールデンウィークとは別にですよ、うんうんうん、お便りの方で、
はい、
今私たちが考えるべきこと、はい、アドバイスをいただきました、
はい
財布の中身13円さんありがとうございま す。原田さん、円城さん、
こんにちは。
こんにちは。ポッドキャストを確認したら、うんうんうん、もう少しで300回になります、
うん、そうです。
一つ一つの歴史の積み重ねを感じます、うん、300回放送記念の節目の時には公開収録とか何かされるんでしょうか。第1回の放送の時からお二人のスタンスが変わっておられないのがすごいと感じる今日この頃です。末永い番組を頑張ってください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどうでしょうか、うん、ということでね、公開収録は、うん、秋頃にやりたい、
はい、うん、
やりたいぞ、
はい、
と思っておりますけれども、
やろう、う
ん、300回は、うん、今ちょっとしんこさんと喋ったんですけど、
うんうん、
何かプレゼント
を、そうそう、
リスナーの皆さんに出す、うん、出したい、
出したい、
皆さんのおかげで300回になったんですよ、
ね、ありがとうございます。
あとちょっとでございます、
はい、
今日の Q シートには291回ということになっておりまして、円城、うん、さんの方からも、うん、僕の方からも、
うん、
まあ、原田博之は、うん、そりゃ CD やったりとか、うん、最近作ってる革のグッズやったりとか、
うん、
考えられるし、
いろいろありますよね、
うん、あったとこも、
はい、なんかね、オリジナルグッズが何個かあるんですよ、
あるからね、
はい、
ということでございまして、
はい、お楽しみに、
ありがとう皆さん、うん、ちょっと人数をあってもいいぐらいの考えましょうか、
はいはい、
ということで、300回までにおいおい紹介していこうというふうな、はい、プレゼント考えます今日は、というとこまでにしとこうと思うんですけど、初めて聞いてくださってる方ももちろんプレゼントに興味を持っていただければいいと思うんですが、
はい、
その前にこの番組なんやねんっていうことがあると思うんです、うん、サウンド版半径 500m という番組ですが、実は半径 500m というのは京都で非常に人気のあるフリーマガジンのタイトルでございます、
はい、
そして円城さんはその編集長さん、
はい、
ちょっと知らない方もひょっとしたらおられるかもしれないので、半径 500m というフリーマガジン、どんなフリーマガジンか教えてください。
はい、これはですね、京都に本当にたくさんあるバス停から一つ選んで、そのバス停を中心に半径500を回って、でこの人は本当にすごいな、面白い価値観の方やなっていう人を見つけて取材している本です。
なるほど、京都の市バスと、うん、深く関わっている、
そうです、
市バスから半径 500m ということで、うん、もう70数箇所80箇所に届くかということで、
は
い、
そうです、
本当くまなく歩かはるんですよこの人たちが、
うんうんうん、
なんか俺この間市バス乗ってたら、うん、やっぱり半径 500m のこと書いてあったわ、
うん、あ、本当ですか、嬉しいな
ポスター
だ、あー、ありますね、
社内、
はいはいはい、嬉しいよね、嬉しいです、
ということでございまして、うん、これもうめちゃくちゃ面白いフリーマガジンやから、編集長がこぼれ話してくれたらもっとおもろいんちゃうかなとか、はい、いいこぼれ話あるんちゃうかなって言って始まったのがこのラジオ番組なんですが、うん、実は円城さんがもう一つフリーマガジンを出しておられまして、
はい、
これおっちゃんとおばちゃん、
はい、そうです。
これはどんなフリーマガジン？
これはね、みんないずれはおっちゃんとおばちゃんという年齢になるんですけど、うん、その時に本当に仕事が楽しくてたまらないなっていう、まあ、大人、
うんうん、
まあ、そういう方本当にたくさんいらっしゃるんですよ、
うんうん、
でそういう方に、まあ、どうやってそういうふうになれたのかっていうようなことを紆余曲折からずっと聞きながらね、
なるほど、
はい、それを今若い人たちに、自分たちもいつかそうなるんだから、こう職業を決めていったり人生何か決めていくような時に参考にしてもらえたらいいなと思って、まあ、作ってる本なんです。なんか今ね、なんかそういう話をこう企業さんに熱くすると、こう一緒に、まあ、それにこう乗っかってね、自分たちもこういうふうに思ってるっていうようなことを、なんかこううちの締める中で言ってくださる企業さんもいっぱいいらっしゃって、
なるほどなるほど、
一緒に作ってる感じです。
一つのこう多様性を認めていく価値観みたいなものとか、
はいはい、
自分の無限の可能性に気づいてもらうとか、
はい、
若い子がね、
はい、
そういうことがその紙面の中でも起こってるし、でリアルイベントをしてみたりとか、
はい、
で最近ではラジオの方ではですね、このおっちゃんとおばちゃんを作ってる人の、あの 顔をね、うん、ゲストに呼んでちょっと紹介していったりとか、
はい、
リアルに来ていただいたりとか、はい、そういうことをしていくということで、こぼれ話プラス、人にも来てもらうみたいな形で、はい、もう一個のフリーマガジンも紹介していこうということになりました、うんうんうん、そんなわけで2つのフリーマガジンが柱となったラジオ番組1時間お届けします。私はサウンドロゴクリエイターということになっておりまして、うん、この後聞いてください、
はい、
何をしてる人かはすぐ分かります。
いっぱいかかってきますからね。
サウンドロゴって何よ、あ、うんうん、これが原田博之のサウンドロゴなのねっていうのがもうあと1分ぐらいで分かるんじゃないかと思うんですけれども、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとばちゃんそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
現在プレゼントのフリーマガジンには炎上真子さん原田博之のサインがついているということになっております、はい、どしどし送ってください。プレゼント希望の方住所とお名前間違わずによろしくお願いします。もう一度メールアドレス教えてください。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。畑から始まる森の漬物、素材と向き合い気持ちを込めて漬けています。明日食べても今日漬物、京都で漬ける京漬物森。福井の安全弁はオーダーメイド、あらゆる流体の圧力を逃がします。世界のエネルギーインフラを支え、新しいエネルギーにも挑み続ける福井製作所。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ先ほど紹介したフリーマガジン、一つのバス停をきっかけに、まあ、取材先を決めて、そしてまあもう何十箇所というところをねの記事があるわけで、そのバックナンバーから、
うん、
今日も編集長からこぼれ話をいただくんです、
うん、はい、
でまあ聞いてる皆さんにはね、バス停をこうまあ、なんかのどっかのバス停がきっかけやから、そのバス停を教えずに、うん、
はい、
最後にバス停の名前を言うというね、うん、
そうです、
バス停当てクイズというのがまあ人気、ね、
そうなんです、
う
ん、
だったんです、
うん、
でそれに対するヒントを編集長が自信満々に出すという、うん、
はい、
でこれまあ、非常にこう物議を醸しておりまして、
はい、
そのヒントが下手すぎるんじゃないかとか、
うん、それはない、
もうひどいんじゃないかとかいうのがあって、うんうん、
では
い、そんな折、うんうん、編集長の方から、
うん、
バス停のだけがクイズじゃなくてもいいと思うんです、
そうですよ、ね、
みたいなことがあって、
そうですそうです、
店の名前をね、
そうそうそう、
今回言わないクイズもやれるようにしてくださいみたいなことがあったわけです、
はいはいはい、
ね、でこれね、実は、
はいはい、
いやいいんじゃないですかと、うんうんうん、もうスタッフ一同がね、うんうん、そんな積極的なこと言っていただけるなら、うんうん、 ぜひぜひということになったわけなんですけれども、店の名前のクイズを一回出したきりずっとバス停ってい
う
ことが起こりまして、おいおいおいっていうこともあったんです、でまあちょっとずつお便りも来てたんですけれども、この間久しぶりに店の名前クイズが行われました、ハンバーガーハンバーグ屋さんのね、お便りいただきました。ヤブレガサさん、ありがとうございます。今日の半径 500m クイズで、今までになかった新しいパターン、クイズを出したのに原田さんに答えさせないという事態が発生しました。原田さんに質問です、ハンバーグ屋さんの名前を最後まで答えさせないパターンはどういう経緯であんなことになったのですか、次の3つから答えてくださいということで3つね、原田さんは答えずリスナーさんが答えを想像するという新しいパターンをやってみようと、しんこさんと原田さんで打ち合わせていた、2、最近バス停を答えるパターンばかりなので、たまには店名当てクイズもやらなあかんと放送前に原田さんが注文をつけていた、3番、俺が店の名前を答えるやろなと身構えていたが、しんこさんの無謀なアドリブで答えさせてもらえなかった。
3つとも違います。これはね、やぶれがささん、原田さんは知っているに違いないと思ったんです、その店の名前を。だからずるいでしょ、これ
ずるいって
ない、卑怯だから、クイズをし答えを知ってることがなので、あえてリスナーの方だけへのクイズに切り替えたんです。
そうだね、
知らなかった、ね、そういうことで知らなかったらしい、
僕知らなかったです、
なので、まあちょっと早とちりだったんですけど、
もう、ね、
私も
今日聞いて、初めて聞いてる人何のことか分かんないでしょ、お店のクイズヒントは何ないんですって言って、俺答えさせてもらえるから、原さんは答えたらダメですって言われてね、最後まで答えさせてもらえないという、
いやもう白濃く知らんふりしてるように思ったんで間違いでしたね、それは。で
全く知らないハンバーグ屋さんやしに、ザ・ひき肉とかかなと思ってたけどな。
違います違います、今回は今回は、原田さん参加していいです。
何
バス停当てクイズです。
皆さんもうね、本当にやっぱり結局バス停当てクイズなんです。
はい、これね、結局というか、これはね、まあヒントを言うと、すごくね、西の方なんですね、
西の方ね、
でもこれはあんまり言うと分かってしまうので、その表紙、そのバス停の表紙に、私が書いているキャッチコピーがあるんですけど、
これどういう意味かというと、半径 500m はこの号はどこどこのバス停っていうことになってるわけです、だから、読者の方はその号にの表紙に書かれていたキャッチコピーのようなものを聞くと、あの時のちゃうかなって思い出すかもしれない。
そう
っていうことでしょ。
だからそれでちょっと、それ
ヒント、そんなんさ、フリーマガジンを読んでる人ばっかりが得やんか、そのヒント。
それはすごく得、思い出してもらいましょう。どの辺ぐらいまで西かも分かると思うんです。
なるほど。
これね、まだまだ知らないところがある、まだまだすごい人がいるって、これがキャッチコピーや
な。るほど。それに
このバス停の
西ということのヒントを加えたので、相当西だろう、ということね。
そうなんです、そうなんです。だから繁華街とかそういうところではないなっていうのが分かっていただける。
どこから見て西やねんって話やから
ほんまや
ね、それに関して言うと、もう皆さん、これ僕からのヒントというか、うちのクイズのというか、炎上進行の傾向と対策です、真ん中を御所あるいは京都市役所と考えた時の東西南北で考えていただくと大体良いのでは。
そうですね、そうですね、
ということでございます。そんな感じので、西、まだまだ西というね、感じの、どこはどこなのか、思いながら聞いてください。今日は何ですか、今日は。
今日はね、パン屋さんなんですけど、
もうパン、
プラビダっていうね、
プラビダ、
スペイン語なんです。スペイン語でなんか人生って素敵っていう意味なんですけど、このパン屋さんね、まあ基本お一人で、もう一人、お手伝いがいるぐらいの二人で作ってはるんですけど、何種類作ってはると思います？毎日大体。
クイズ来たやん急に。
いやちょっとパッと。
パン屋さんの種類。
まあ一人二人で。
二人で。
たまには二人、一人が多い。
毎朝作るんやろ。
そうですよ。
まあ。
どれぐらい？
2人で30。
1人が多いんですけど60種類。毎日ね、もうすごいんですよ。
60種類っていうのはどういうことなの？
それがね、例えば、フランスパンっていうものもあるじゃないですか、山食パン、もちろんこういうのもありますよね、でもちょっと凝ったパンも多くて、例えば姫リンゴをね中に入れたね、王冠のようなタルトとかね、 それからまあクロワッサンでしょ、でなんかオリエンタルな雰囲気が漂ってるガレットとかね、うん、でも
まさかの60個用意だから
、いや言わないですよ、言わないですよでも中に例えばちょっとシチューのようなものが入ってるとか、もちろんカレーパンみたいなものもあるんですよ、でサンドイッチでももうすごいじゃないですか、うん、だからここのすごいのは中に使う何か煮詰めたものとか、うん、なんか炊いたもの、うんうんうん、それからこうシチュー的なもの、
はいはい、
もう何もかもフィリング、はい、何もかも手作りしてるんですよ。
じゃあどんな時間があるのよ。
ちょっとね、もう本当にあの種類がの多さが目で見てまず分かるんですよ。パッと入った時に、うん、あちょっと種類がここめちゃくちゃ多いやんってまず思う、はいはい、
そうやな、
きっとどこなんですね。でもパンの種類も多いし、そのあの焼いてるパンのね、例えばこうデニッシュ系もあれば本当に山パンみたいなものもあればフランスパン生地もあるし、うんうんうん、むちゃくちゃ多いんですね、うん、でなんでこんなにっていうのをお聞きすると、はいはいはい、まあもともとこの方は広告代理店の営業マンしてたりとか、うん、いろいろされてるんですよね。でもあなんかやっぱりダイレクトに瞬間的にこうお客さんの反応を知りたいっていう気持ちがすごい、ああ対面でってことやな、そうそう強くって、はい、でまあパン屋さんに行き着くんですけれども、はいはい、何よりも肉体労働がしたかったんですね。もうとにかく、うん、その自分がこう動かしてね、手とか動かしたり、はいはいはい、こうあのオーブンにガッて入れたりするじゃないですか、
う
ん、結構やっぱりパン屋さんって肉体労働なんですよね。
そりゃそうやろ
な。なんかそういうことをものすごくしたかったと、うん、なんかそれがなんかこうシュッと営業マンしてる時にずっと思ってたんですって。
なるほど。
で、あこれはぴったりやと、うん、お客さんの反応もパッと見れるし、はい、そして何よりもこう一個一個こねたりとかしないといけないじゃないですか、うんうん、大好きな肉体労働ができ る、
なるほど。
もうそれが本当に一番の目的で始めたんですと、うん、
はいはい、
いうことなんですけど、その、まあ、奥さんいらっしゃって4人の子供に恵まれて今いろいろとなさってる中で、うん、そのこんだけこう作ってると大変じゃないですか、手作りで。で奥さんも手伝ってやったりするんですけど、うん、その時にね、なんかこれこうもうちょっとしんどいな、これどうする、作るか作らへんかみたいなことにならないんですかっていうのをちょっと編集部の方で聞いてみたんですよ、うんうんうん、はいはい、それね今後もしかして置いてきてありうるなと、うん、夫婦で言ってるんですって、
はい、
でもその時にはやめようなパン屋さんって言ってるんですってだから自分で何か作れなくなったら中身を、
はいはいはい、
しんどくてその時はやめる時やなって、
は
あ、すごいでしょ、
すごい。
でどっちかなんですよ、全部作ってやるかやらないか、
やらないか
だからすごいな
だけど多分限界の数なんじゃない、60種類とか。い
や私はちょっとね、あの見た目で分かるんですよ、これ限界の数じゃないかっていうのは入った時に、うん、いや相当な数、
よく行くパン屋イメージしてもやっぱり30種類ぐらい
と思うので、そうやと思います、本当そう思います。だからちょっとね、もうすごいなと。でもあの4人目のお子さんが生まれた時、あ3人目か4人目かのお子さんが生まれた時にもう完全に無添加で国産小麦に変えはったんです。
うわーそうなんや。
なんかもう本当にね、あの美味しいですよ。
そうやろうな、
うん、
でもずっといけるやん。
そうです、
まだ食べてへんパンだらけやし。
そうなんです、そうなんです、うん、だからもう人生の楽しみを詰め込んでます言うとはった。
まあプラビダやからな、
はい、
人生は素敵だって。
そうなんですよ、もうなんか本当に素敵な、もうそれがもう見えてくるパン屋さんでしたね。
なるほどな、うん、バス停聞きましょうか、どこですか。
はい、皆さんどうかな。片木原水月町。
片木原水月町難しいな。
桂よりちょっと向こうの方になりますね。
西ですわ。
はい、そうです。はい、
わかりました。
はい、
新語編集長の今日の半径500メートル、今日は京都市バス片木原水月町停留所の半径500メートルからでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、うん、まあパンということもあってこの人たちにしてみました。ブレッド&バターでサマーブルー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあもうシティポップっていう感じね、
はい、
あの2人組ですけれどもね、うん、お送りしたのはブレッド&バターでサマーブルーでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来
原田ひろゆきの
音楽聞こう。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい。
4月の最終週ということでございまして、
は
い
は
い、
うん、
新曲なんですけれども、
はい、
4月の第1週の時に少し言いました、
うん、はい、
結婚式のために曲を、
そうですね、山田理瀬ちゃんの
あなたの大好きな、うん、
はい、
まあ書かせてもらったという感じなんですけどね、
うん、いやいや
実は皆さんこの曲、
うん、
まあ今日僕歌いますけれど、
うん、
無事にあの結婚式では披露できたんですけれど
そうなんです、
あの、
うん、
新郎がドラムを叩く、
はい、
みたいなことがあ
って、そうですそうです、
でこうその日だけのバンドで、
うん、そうです、
なんとボーカルは炎上進行が
その日ね、私頑張って歌ったんですよ、
はい、
本当にね、
だけど今日は僕が歌います。
そうですそうです、
はい、だからあのお便りの方で、うん、炎上さんにも歌ってほしい、
ないですないです、
ことがあれば
そんなことはない、
それはまた考えます、
それはないですけれども、はい、はい、
やってみたいと思います、
どうぞ、
はい、
二人の家の間にあった遊歩道で待ち合わせたのは秋の始まり満月の後二人まだ17歳、お互い好きだってもう分かっていたけれど、ちゃんと告白してほしくて彼女は甘えてせがんだ、好きです付き合いたいと彼は照れながら言ったんだ。自由に生きた大学時代、遠距離恋愛も乗り越えて秋の始まり満月の後10年目の記念日、暮らしてゆくことはもう分かっていたけれど、ちゃんとプロポーズしたくて彼は指輪を手渡して結婚してくださいと彼女に愛を込めて言ったんだ。一つ一つ乗り越えては記念日を、一つ一つ増やしてきた記念日を、一つ一つ乗り越えては記念日を、一つ一つ増やしてゆく記念日を、一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ一つ、あああああ、ちゃんと気持ちを確かめて、ちゃんと約束を交わして、ちゃんと言葉にすることで今を二人で作ってきたんだ。ちゃんと言葉 にすることで今を二人で作ってゆくんだ。
どうもありがとうございました、
はい、記念日更新曲ですね。
記念日更新曲というタイトルにしたんですけれどもね、はい、まあ、更新するはこうアップデートするっていうのの感じを当てまして、
ね、はい、
でもね結構更新曲っぽいイントロを新郎が叩くみたいなことで ね、バンドメンバーが更新してくるみたいな、
そうそうやって始まって、原田さんはエレキをね当日弾かれて、
そうでしたか、
よかったです。
あ、そうですか、いや楽しかったですよね。
いや本当に、
はい、うん、またどこかで披露できればいいんじゃないかなと、
はい、
この曲もね思います、おめでとうございました、今日の新曲、今月の新曲は記念日更新曲、以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣アン。
ホーホーホーゲス、
月曜の朝行きたくなる会社、ホーゲス、
ホーホー、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホ
ーホーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます、
ホーゲス。
これからも薄い金属の板であなたの思いを形に、薄い束でウェーブアッシャーの特発産業製作所。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくて止まらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しています、
はい、
で最近ではですね、記事からではなくて、本当に園長さんが出会った、はい、そういう方に来てもらうということが続いていてですね、はい、今日も来ていただいております、はい、まずお名前ください。
はい、はじめまして、同志社大学の多田実と申します。本日どうぞよろしくお願いします、はい、
ありがとうございます。
同志社大学の多田先生、
はい、来ていただきました。
先生は専門的には何をされている方なんでしょうか、うん、
日本語では経営科学っていう領域で、うん、まあ、経営学、
経営科学、
科学ですね、はい、でまあ、英語ではオペレーションズリサーチっていうんですけど、うんうん、要は科学的に、どうやったらビジネスをうまく持っていけるかやっていけるかっていう、まあ、一般にはそれをマーケティングっていうような言い方もしますけれども、そんなことを専門としております。
それを専門としている多田先生がなぜ今日来ているのか。
そうなんです、はい、
園長さんの方からね、
はい、私が今度ね、大学院入りましたという話を皆さんにもしてたと思うんですけど、はい、それが同志社大学の大学院で、
はい、
総合政策科学研究科というところに私所属してるんです、
はいはい、
でそこでソーシャルイノベーションコース、はい、SI コースっていうんですけど、はい、そちらにいてましてね、
はい、
その私の、まあ直属のゼミの先生なんですね、多田先生が。
じゃあもう皆さん想像してください、はい、今まだね、うん、これ4月27日なんですよ。あと4月に入学したんでしょ。
そうです、
入学して自分のゼミの先生を番組に呼んだのね、
はい、そうです、10月末から私お出会いしてるので。
そうですよね、
はい、なるほどなるほど、
うん、先生のもう研究面白くて、
うん、
まあ、後でちょっとお話してもらいますけど、
はいはい、
まあ、私のやりたいと思っていることとすごくもう、うん、合うところがあって、はい、ぜひっていうことをお願いしてるんで、
は
い、
園長さんから、まあ、はい、なんとなく皆さんに紹介したいね、多田先生、なんで紹介したいみたいな、
あの今からまずねやってらっしゃることがちょっと私はあまりそのあ聞いたことあるということじゃなかったっていうのが一つあるんですよ、
はいはい、
あのまあ、あの感情とか、まあ、あの自分 の, その感動とかそういうものがメカニズムになって、うん、そのマーケティングを考えていかれるんですけど、あ、まあ、その話はまあちょっと置いといて、
置いとくの、
はい、それもあるんですけど、うん、やっぱりねそのものすごく多様なんですよ考え方が、先生は、はいはい、もちろんご自身も多様なことを追求されてるし、もちろんなんていうかな、例えば趣味がねもうバリバリのギタリストなの。
ちょっともう待ってくれ、もう全然あかんわ。
どうですか、
趣味の話言ってしまうだろ。
いや、いや違います、ちょっと待って、うん、ギタリストなんですけど、そこもものすごく奥深く
やってはる、
もうすごいんですよ、極めておられて。
さっき聞きますわギタリストとしてはどういう感じなんですか。
そこだけさっきね、じゃあ
そこだけさっき言っちゃっていいですか、はい、学生時代にディープパープルという、はい、それこそおっちゃんおばちゃんなら知ってもらってるかなという、
ハイウェイスターたちが、
はい、ハイウェイスターで、まあ曲はバーンというのをですね、はい、聞いた時に運命的な出会いがあって、
はい、
でこれはギターを買わなきゃということでアルバイトをして、定価6万円 20% 引き4万8000円のフェルナンデスのストラットキャスターを買ってで現在に至るというような感じです。
リスナーの皆さん本当にもう大学の授業が何も見えてなく来ないので、
ね、
すいません。
でもあのもしね特集で書くんだったら、うん、そこの話からまず入ります、ね、
入りますか、
はい、うん、でこういう風な方がなぜこの研究に入っていたのかっていう話なんです。
それを教えてもらってもいいですか、
はい、ね、結構長くなっちゃうんですけど、うん、あのまあ、楽しさっていう意味で言うと、はいはい、ギターをいくらやっててもそれが自分の仕事だったり、もっと言うと社会貢献につながるなんて夢にも若い頃思ってなかったんですね、
はいはいはい、
ところがこれが地域活性化のイベントで、結構音楽イベントってありますよね、
はいはいはい、
それでまあ主に長野県の南信州飯田市とか豊岡村とかで、うん、その音楽で地域を熱くするというようなコンセプトで、市役所とか村役場さんなんかと共同開催をして、
うん、
で裏方ばっかり嫌なので当然自分も出させてくれというような感じで、だからもうまさか趣味の音楽がこんなお役にちょっとでも役立っているんであればもうこんな楽しいことはないなと思っているような今日この頃ですね、うん、
なるほど、それはその自分の熱い思いとかが、うん、その経営っていうこととか、
はい、
経済活性化するっていうことと紐づいていく、う
ん、はい、
って気づいた時に、
はい、
うんうん、そこにどういうメカニズムがあるのかっていうことを研究するんですか。
研究自体は人が感動するとか、うん、どうやったら例えばまあ分かりやすい例で言うとですね、クラウドファンディングとか募金とかあるじゃないですか。その時にやっぱり感動したり、まあ、今若者言葉で言ってエモいなみたいなね、はい、それがやっぱりないとなかなか募金したりクラウドファンディングにお金を払ったりしないじゃないかと、
うん、はいはい、
そのあたりのメカニズムですね、はい、まあ、それは音楽かもしれないし、うん、映像だったら見せ方とか、うん、あと人間はポスター見たらどこに注目してるかとか、うん、なんかそういう心理学実験でするような道具なんかを使って、はいはい、でそれがある程度あの解明できると今後そういったことを活動される方のね、まあ、ちょっとお役に立てるんではないかと、
その
いうような、
はい、分析していったりする時っていうのは、あ、なんていうか僕とか結構古いから理系なんですか文系なんですかみたいな聞きたくなるわけですよ。それどういう感じなんですか。
理系出身でずっと理系だったんですが、就職実は初めてしたのが龍谷大学の経営学部でして、経営学部ってもちろん文系ですよね、
うんうんうん、
で当時あのコンピューターがやはり理系じゃなくってもできた方がいいよという世の中に突入し、はいはい、まあ、それで文系の学部なんだけど理系っぽいコンピューターデータ分析とかやってねっていうのが初めての就職先、
なるほど、
ファーストキャリアってやつなんですよ、
はいはいはい、
でそれからですね、今最後に言ったような地域活性化どうやってつながるかっていうと、うんうん、あの今の同志社に移ってからですね、うんうん、国から予算をいただきまして、
はい、
GP って言ってグッドプラクティスの略、うんうん、良い取り組みをしてるところにはお金をどうぞ使ってくださいと出すよと、
はいはい、
でそれがあの京都府北部地域、
うん、
そこを活性化させるっていう、ことにお金を国から 教育 GP って言うんですけど、グッドプラクティスの略で、はい、でその時に当時の学部長が多田さん、なんかちょっとメディアとかデータ分析とか、うん、なんかそれ風な感じでね、関わってほしいというのが初めて自分と地域活性化みたいなところのきっかけになって、でその時に ゲスト講師のね、有名人みたいな、地域ですごい活動されてる有名な、うん、はいはいはい、その中のお一人が実は、長野県の飯田市の、リンゴ並木ってすごく有名な、地域活性化 で、うん、で若い中学生とか高校生の子たちもやってるような活動があるんですけど、うんうん、はい、まあ、そこのなんか内容を紹介してくださいという方、はい、それ桑原さんって言うんですけど、うんうんうん、運命的な出会いしまして、うん、で実はその人元プロのセッションミュージシャン でギタリスト でライブハウス今も経営されてて、はいはいはいはい、でその時に私司会進行役ね、大学からお金もらってるやつで、うん、やはり大学教員も働かなきゃということで私が司会をやらせていただいた時に前置きがすごく長かって、すいません僕昔からね、ホテルカリフォルニアのタダって言われてまして、イントロめっちゃ長いやんみたいな、それねシーンとね場しらけてるのに、その桑原さんだけ大受けでね、運命的な出会いをしたと彼も思ってくれたみたいで
めっちゃおもろやん。
そっからね南信州との関わりができて、今はもう本当に飯田市役所さんとも連携する形でやっていると、はい、いうようなこと
その文化的なギャグで、うんうん、がもうリトマス試験紙みたいになっとんじゃな
本当に。でもなんか地域活性にね、携わる研究になってるんですけど、やっぱり私もねこうやってこう、まあ、フィールドワークを重ねて半径500メートルの人、こんなに面白い人がいる、すごい価値観の人がいるって、うんうん、でそれをねやっぱ数学的な形で、うん、やっぱりこうこんな人ってこういうことなんやみたいなのが出、うん、してみたくなったんです。私、
あなた自身がね、
そうなんです、
それは多田先生と出会いもあってね、
そうですそうです、
それが本当に可能なのって、
そうです、そうです、
数字で見えたりするのって、
そうですそうです、そうです、
なるほどね、
そうなんですよ。だからそこが、だから今おっしゃったエモいっていうことが、はいはい、もしかしてちゃんと分析でねきちっと学術的に話せるかもしれないです。こうなんかこう感情論だけじゃなくてね、うん、だからそこのところでなんとか一緒にできた
ら、まあ、もうね、はい、エモいが爆発したような人ですからねそんな人をまあよく受け入れていただいて
本当にね、
これからも大変ですよね、違うぞ科学やぞ今からすんのは何回も言いながらということだと思うんですけれどもね、いや実はもう時間がそこそこ来てるんですけれども、何にも聞けてない感じがあるんですが、せっかく来ていただいて、また来て、うん、ぜひ来ていただきたいなと思うんですけれども、これからこう学んでいきたいなとか、今の話を聞いた中に、うん、あれもしかしたら俺やりたいことそこにあるかもみたいな人がいるかもしれないので、
うんうん、
そういう人はどうしたらいいかっていうかね、
はい、
そういうことをなんか言っていただければ嬉しいなと。
まあ、これリスナーの方は若い方よりも、はい、おじちゃんおばちゃんみたいな方が多いというふうに最初、ね、はいはい、お伺いしました。
どちらもいらっしゃるんですけど、
あ、老若男女って感じですか、
はいはい、
もうまさにぴったりで、我々の大学院、さっき園長さんからもありましたように同志社大学総合政策科学研究科っていう大学院なんですが、うんうん、でまあ、2つコースあるんですけど、割と政策中心の方と、はい、園長さん所属されてるのはさっきも紹介ありましたが、うん、SI って我々略すんですけど、はい、ソーシャルイノベーションコースなんですね、うんうん、なので日々お仕事とかされててもなんかそれをね解明したいとか、はいはい、なんかそれをある種学術的な切り口で説明したいとかいうような場合は、もう社会人生の方が非常に多く在籍しておられる我々のコースですので、一緒に学んでいただくとお互い刺激になって、我々の研究も皆さんの研究もどんどんいい意味でブラッシュアップしていくんじゃないかなと思うので、ぜひ社会人生の方ももちろん若い方も、はい、大学院目指していただいたらなという PR をさせていただきました。
はい、
ありがとうございます。
なんか若い学生さんとかと話をすることで、ものすごいなんていうかな、煮詰まってたことがパンってこう開けたりすることもすごく多くて、
いやそうお互いでしょうね、
うん、多分
若い子は若い子で今からやらなあかんことのすごいたくさんのことをやった人と出会えるから、うんうん、それは刺激になると思いますね。
そうですね、もちろんね社会人の方同士も ものすごく広がると思うんですけど、なんかその世代を超えてて、まあ、そういう
本当におっちゃんとおばちゃんのコンセプト、うん、冊子の持ってる、
はい、
そのものが展開している感じがするし、うん、そのコンセプトを科学するっていうことが起こるんだろうなと思って、
はい、そうですね、まさにそう、
非常に楽しみ、うん、 まあということでちょっと学術的な話も増えていくかもね、この番組も。
でもあの先生はすごくあのいろいろと降りてきてくださるんで、うん、はい、
最後音楽イベントになるからね。僕は安心でございます。わ、はい、かりました。もう一度最後お名前ください。
はい、今日はどうもありがとうございました。同志社大学政策学部、あと大学院は総合政策科学研究科の多田実と申します。多い田んぼが実ると書いて、非常に環境に優しい SDGs な名前と覚えていただけると幸いでございます。本日どうもありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、うん、もうあの話をね、
はい、
もう聞いてしまったので、
はい、
この曲でいきましょう、
はい、
ディープパープルバーン。本当はどこで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。まあもう電気が走ってね、うん、
本当に。
そしてギターに走っていったんでしょう、
うん、もう本当にもっともっとお話聞きたいこといっぱいあったんですけど、
いやぜひまた来ていただきたい、まはい、本当に面白い言及がいっぱいね、
あ
の聞けると思いました、
はい、
お送りしたのは、ディープパープルでバーンでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前を頂戴してもよろしいでしょうか。
株式会社サイトの三輪です。
いや、
三輪君、ようこそ。
三輪君ようこそ。
ようこそ。
これは
ありがとうございます。
この間お世話になりました。
リスナーの方は、
うん、
三輪、三輪君、三輪君、三輪君かっていうね、
流れてるからね、
三輪君がって流れてますから。
もうだいぶ広沢で
もうね、あの リスナーはそうやし、読者はあの漫画の三輪君かってなって、まあね、もうビジュアルも漫画で出してるという。
ありがとうございます。
初めて会った人が、あの漫画通りの方ですねってみんながね、三輪君に言うんですよ。
いや、本当に素晴らしいですよ。
うん、
三輪君は何されてる方ですかね。
はい、不動産会社の社長をしております。
この不動産会社、半農半 X、
はい、
言うて、
はい、半分農業、
半分農業、
半分
これも
不動産、
畑の中に会社がある
ってね。そうなんです。
そのなんかあれらしいね、
うん、
僕がアメリカに行ってる間にみんなで、
はい、
バーベキュー大会したんでしょ。
そうなんです。原田さん恐縮かったな。
ごめんな、約束してたのに、はい、
そうなんですよ。ご
めん、分かってて、
勝手にアメリカ行っちゃう
から。ごめんごめん、本番ごめん。あの唯一あの行かないとしたら、三輪くんのバーベキューが理由で行けないっていうのがあったんですけど、
うん、
そっと無視していきました。
いや、もういないから、こっちはね、もうあのサウンドロゴ私が歌い、
お
う、そしてもうあのうちの福島くんがギターを弾いて、
うん、
そして三輪くんがベースですよ、
やって、
そしてクレさんがウクレレ、
ウクレレして、
ね、
そうなんですよ。炎上さんに歌ってもらったんですよ。こんな贅沢なことあります？
いやいやいやいや、三輪くんが言
う
ても、
そうそうそう、
大合唱みんなです
ぐ歌うで。
まあ、そうかもしれませんけど、まあ、
すぐ歌う。
でもその後ね、もう三輪くんが大好きなノーレインノーレインボーを、
もう歌ってくれた
三輪くんが歌い、
お
う、もう私が
ギター弾いて、
ギターをもうね、拙いギターをして、でも横でリードして、ちゃんとあの福島くんがギターして、
じゃ全然焼いてへんやん。何焼いたんよ。
お肉を焼いてね。そして三輪くんの無農薬野菜を。
どうやった、美味しかった？
むっちゃ美味しかったね。
まあまあ、こっちからね、あの作ってる方なんで。
いやいやいや、
すごかった
です
よ。何、
ブロッコリー、
ブロッコリー、
それから菜の花、
菜の花、
それからほうれん草、
そう、玉ねぎとかね、
玉ねぎ、
はい、
なすび、もういっぱい、
はい、
美味しかった。
味が濃い。
味濃いねな、うん、やっぱりな。
なんか塩とかつけんと、もうそのまま食べれる感じ。
うん、
ね。
そうなんですよ。
そうなんです。もうね、うち20人ぐらいで押しかけて、
うん、
もうほんとちょっとね。
大丈夫かな、これ話伝わってるかな。
伝わってる。
不動産感がゼロなんやけど、いや大丈夫。
そこで不動産屋さんをしながら、うん、無農薬野菜も作ってらっしゃる。
これさ、せっかくやし、まあ前回も、まあ、来てもらった時も話してもらったけどさ、うん、はい、その反応反 X っていうのは、うんうん、ちょっとだけ教えてくださいよ。どういう考え方なの？
はい、まあ、農業だけというわけでもなく、ちょっとしたこのプランターにですね、植物を植えて、
はい、
ちょっと野菜ができて、それを食べる。だからそういう暮らしを日常の暮らしに足していこうと、まあ、そういう考え方です。まあ、サイトに関してはもう農業もかなりやっていこうということですけれども、はいはいはい、日常の暮らしに農のエッセンスを加えてですね、より豊かにしていこうというところで、兼業農家とは違う、まあ、新しい考え方、暮らし方の提案ということですね。
これ三輪さんは今回そのサイトっていうのを立ち上げていく中で初めて農っていうのもやってるわけですか？
そうなんですよ。もともと不動産屋さんやったので、まあ全不動産ですよ。うん、言えなかったですけど、
うん、
そう、まあ今回の事務所がですね、非常にロケーションが自然の中の
あるからね、
里山にあるというロケーションですので、
はいはい、佐賀広沢、うん、すごいとこでした。
すごいところね。
本当に改めて、ちょうど桜がねちょっと咲き始めた頃で、本当に素敵な日でしたね。
本当に炎上さんが練習してくれはったことに嬉しいなと思ってですね、
もう一夜漬けですけど頑張って、めちゃちょっと下手くそだったんですけど、ちゃんとリードして、ベースうまいから、
いやいやいや、
そしてもう歌もうまいから、
そんなことはないですけど も
楽しくみんなでアメリカ行ってる間ね、楽しくしました。私たち、そうなんです
よ、原田さんのいない分も、
うん、
はい、一緒に炎上さんめっちゃ頑張ってくれました
すいません、リスナーの皆さん何の報告かよく分かんないと思うんですけど
でも楽しくね、サイトを使わせてもらったっていう
話。実は三輪君、僕教え子なんですよ。
そうですよ、
うん、なのでなんかこうちょっと偉そうに言っちゃうんだけどね
そうなんです、そうなんです。
だけどやっぱりその新しい試みで農業と並行して仕事してるから、ちょっと豊かなんやね、やっぱり。本当に
まあこう気持ちがね、豊かさと豊かというかね、もうこう、まあサラリーマンしててもね、
はいはいはい、
こう営業目標があって、ね、こうそれとの戦いみたいなところがありますけども、うんうん、まあこう自分たちからまず心を豊かにですね、まあ仕事もちゃんとしながら、心を豊かにしつつ、まあ、過ごしていこう。
わかる。その炎上さんがもうさ、うん、とにかくあのバーベキューの話をさせろと、めっちゃ楽しかったんやと、私は歌ったと、美味しかったとそれをさ、リスナーの皆さんは、まあ、一緒にバーベキュー招待されるんだったけど、ただ美味しかった話聞かされてな。
でも こちらの不動産屋さんでやっぱそういうなんか営みを、まあ、皆さん他のお客さんとかもされてね、
はいはいはい、
こういう暮らしもいいなってね、ちょっとそのモデルケースみたいな感じのところもあるんですよ。
なるほどなるほど。
なんか味わってもらうといろいろ考え方が変わってきて、土地とか建物に対する、
はい、
ね、それはまあ三輪くんがいっぱい教えてくれはりますけど、
ご安心ください皆さん、
はい、
そんな三輪さんの、
うん、
三輪くんのですよ、うん、オープンハウス情報がございます、
はい、やった。
これどんな、
はい、じゃあちょっと話しますね、
はい、
株式会社サイトではお客様のですね、うん、ご依頼を受けて不動産を売却するお仕事も行っております、うん、
はい、
今回は5月25日土曜日に実施するサイトのオープンハウスのご案内です、
うん、なるほど、
はい、
売却をご依頼いただいてますのは、うん、最寄りのバス停でいうと、
うんうん、
植物園前
にいいところ
当たる、
うん、
はい、左京区下川原町の築42年のお住まいです、
うん、
春の時期は鴨川のですね、桜並木がとっても美しい地域ですし、
うん、
そして建築の制限が厳しくて、
うん、
基本的には2階建ての住宅しか建てられない、
はいはいはい、
住宅地区としての環境をですね、高度に維持増進していこうという地域の協定も結ばれているエリアです、
うん、なるほど、
はい、
うん、
で今回の住まいは売り主のお父さんが大工さん、
うん、
で丁寧にリフォームを重ねて住み着かれてこられた 4DK のお住まいです、
うん、へー、
自転車やバイクを駐車するスペースもあります、うんある。はい、水回りと少しのリフォームでコストを抑えて快適な住環境をご提案できます、
うん、すごい、
はい、リフォームも合わせてですねご相談いただけますし、住宅ローンのご相談も可能です。対応可能です。
え、もうめちゃめちゃあの上手やね、読むのっていうか、あのえどこいくらみたいなのを具体的に聞きたくなる感じやったね。
全然プロじゃないんですよ。いや、ただ営業マンだったわけですよ。
もう ねあの脳を話してる時は脳の人、うんX の方になった時にはもうちゃんと不動産の人になりました
すごい。でもこれ多分気になられる方多いと思います。
いや、あると思いますね、うん、下鴨下川原町 4DK、うんうん、ね、桜綺麗、植物園近し、
はい、で5月25日の土曜日ですねの1時から、4時、はい、13時から16時にオープンハウス実施します。
はい、はい、
詳細はサイトのホームページをご覧ください。
はい、
ご来場を待ちております。
すごいじゃないですか。もうかなり伝わりましたよ。
本当に
彩りの里と書いてサイトでございますのでね、うん、あのまあもうこのラジオ聞いてくださってる方は
みんな
あの美和くんあのサイトでございますよ、うん、もう家のこともええけど、はい、バーベキュー呼べよっていうね感じになってるかもしれませんけれどもねもう
最高ですよ。
5月25日オープンハウス、もし興味のある方おられましたら、はい、
ぜひとも
行っていただきたいと思いますね。お時間が来てしまいました、うん、あの次のバーベキューは必ず行かせてください
ほんまかなね、はい、
本当に誘って。
そうですね、うんうん、次はどこですか、どこ行かるんですか
次
ヨーロッパとか行くんですか、ね、
じゃあまだ全然何も
決まってない。
イギリスですかね、
フランス。もう本当にもう、はい、あの精一杯です精一杯日本で頑張ります。
はい、
はい、もう一度お名前ください。
はい、株式会社サイトの三輪でした。
どうも本日はありがとうございました。またのご来店お待ちしています。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。職人が歩み来た、その道を振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径500m だって笑うから、ひしめく中に答えはいつも隠れてた。探した明日、出会いをメロディーに乗せるから、サウンドバン半径 500m、
あっという間にエンディングでございます、
はい、
もう本当にね、うん、来てくださる方来てくださる方話面白いから
本当に
あっという間感も増しているという感じがしますね。ちょっとじゃあもうちょっと聞かせてよっていう。
そうね、もう根幹に入りかけたところみたいなところが多いんでね。
本当にね、
はい、
ということで、あのリスナーの皆さんもぜひ、あの、何でしょう、あのお便りも含めてね、
うん、
こんな話もうちょっと聞かせてよとかって送っていただけると、
はい、
それはそれで僕らもね、
うん、
答えられる部分もあるんじゃないかなと思っております、はい。これからもいい人に来てもらえるんじゃん、
楽しみ、たくさんね、
ほんまにね、
はい。
番組では皆さんからのお便りお待ちしています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、はい。今はあの私たちのサイン付きということになっておりまして、うん、
はい、
ぜひ希望していただけると、
はい、
あのちょっと嬉しいというね、恥ずかしがりながらサインをしております。サインっていうかフリーマガジンはいらんねんけど、ちょっと言いたいことあんねんとかね、質問があんねんとか、もうものすごく大歓迎でございますので、どしどし、メール送ってほしいと思います。もう一度メールアドレスお願いします。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、こちらまでお願いします。
はい、お待ちしております。ゴールデンウィークいい1週間になるといいなと思っています。午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京漬物森、福井製作所、サイト、特発産業製作所、焼肉文吾、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。